な中村ですから。
なんなんだよ。
そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ。
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長の久俊一人ぶっちとなっております。フリースペースのお時間は小田原人生工房の広告制作スタッフ、モジカル運営のね、小田原人生工房の広告制作スタッフ、私編集長の久俊と、いつもは所属ライター中村くんの2人で、たわいもないお話をするコーナーでございますが、現在は自粛ということで、中村くんはおらず、私一人でやっております。まあね、職業柄というかさ、仕事柄というか、気質柄というか、いろんな人に会うんですよね。毎日ね、仕事のお店に。小田自社工房は自転車屋さんですから、お店にいれば自転車の修理やね、自転車を買いに来たり、自転車パーツを買いに来てくれたお客さんとも話すし、広告制作もやってるもんですから、広告の打ち合わせもすれば、継続でもらってるお仕事の取材に行ったりもするしと、いろんなこといろんな人にあるんですけど、変わった人っていうのはもうね、皆さんもご存知の通り一定数いるわけで、中にはベランダに侵入してさ、女性の下着を物色して捕まる人がね、なんか最近多いけど随分とニュースで見ますけどね、そんなに欲しいかっていう布をさ、最近は随分とそういう方もいらっしゃって、中村というね、このフリースペースの相棒中村くんもちょっと変わり者だし、いろんな人がいて、それでそういう人たちにこう巻き込まれるっていうわけでもないけども、彼らの思い出の一部になってしまう時もこうたまにあるわけですよ。それはどういう時かっていうと、僕の場合はですね、人の思い出の写真に写り込んでしまうという、これは一時期ちょっとやってたというか、たまたまね、わざとじゃないんですよ、たまたまなんですけど、私ね、小田原人社工房と言ってる限りは、神奈川県小田原市を活動拠点としてるわけですよ。ね、住んでますし、お店もこっちにあるし。んで、小田原市っていうのは小田原城があるわけで、観光地ですよね。だからこう、いろいろこう、ほら、観光客の人がいっぱい来るわけですよ。で、自粛期間中だから今はだいぶ少なくなりましたけど。前はね、ワンサカーも週末ともなればもう聞きこもこもの海外の人から、国内旅行の人から、家族連れ、カップル、兄ちゃん姉ちゃん、学生ね、たくさん来るわけですよ。で、駅に行くには小田原城の近辺を通るもんで、やっぱりこうね、石垣だったりとかお堀だったりとかさ、綺麗なんですよ、広いし。で、景観条例もあるから電柱なんかもないしね、その辺歩いて駅までプラプラ行くんですけど、皆さんね、今お持ちでしょう、スマートフォンをさ、だからこうスマートフォンをこう、自撮りみたいな形にしてね、家族とか恋人、友達同士なんかで写真を撮るわけじゃないですか、城をバックにさ。でそこにね、私がこう歩きながらさ、通りかかって、でこうふっとこうね、見てみると、あ、撮ってんなという時に、普通だったらちょっと小走りになるとかね、顔を伏せるとかがあるんでしょうけど、私の場合はカメラをガン見するというこれはね、一時期はちょっとやってたんですけども、どうしてもね、なんかこう、なんていうのかな、いや別にね、そのいやすごいがっつり写ってるわけじゃないですよ、そのちょっとちょこっとなの、おそらくこのカメラの画角だったらちょこっと今入ってんなと思った時に顔を反らさないで、いやこれだってしょうがないじゃない、その歩いてんだから、そこね、別に悪いことじゃないでしょ、そんなね、ただそこにちょっとこう顔をね、私がカメラの方に向けてさ歩いてるだけで、でも人の思い出に映ろうと それによってこう自分というレーゾンデーテルを残していこうとちょっと哲学的なね、哲学っていうか分かりませんけど、ことをしてたんですよ、ね、お分かりの通り、変わった人の思い出の一部になるっていうのは私のことで、でもそんなことを一時期やったんですけど、ある日ね、やめたんです、これね、なんでやめたかっていうとね、いまだにはっきり覚えております。7月の中旬頃ですかね、もうずいぶん前、6年後、7年ぐらい前かな、小田原城、あ、ごめんなさい、小田原駅の東口っつうとこがあるね、まあ、小田原城、お城の方に出てくるところで、まあ、多くの人がね、来るお土産屋さんなんかもいっぱいあるところなんですけど、で、その東口の方に出てさ、プラプラ歩いてて、で、まあ、時々、なんか急にね、疲れちゃうっていうか、なんかちょっと歩きたくないなみたいな、そんな時あるでしょ、ないか、僕あるんです。それでこうプラプラしてたのをさ、ちょっとピタッと止まって、手すりにこう寄りかかって、ボーッとこう車の流れ、人の流れ見てたわけですよ。そしたら車止めのところに車が止まって、それでドアが開いたんだよね。それだけどさ、誰も出てこない。で、ずいぶん長い間ドア開いてんですけど、まあ、駅前ってのはこれみんな立ち止まんないんだよね。駅に行ったりとか、駅からね、目的地にこう足早に歩いてるもんだから、誰も立ち止まんない、誰も気づかない。あ、おかしいなと思って、ほんで私、まあ、2階っていうか、こう空中庭園っていうかさ、ロータリーの上の部分の渡り橋みたいなところに寄りかかったんですけど、下に行ったんですよ。でね、まあ、いや、もしかしたらほら、体調崩してる方とかね、映画よろしくさ、出産間近で助けを求めてるかもしれないと思って、こうスタスタ近づいていったらですね、アダルティーな、撮影だと思うんですけど、その奥のね、空いてるドアの奥の方にさ、カメラとそのビデオライトっていう、こう低常光ずっと光ってるさ、 LED のかなりピカッと光ったやつをつけた人がいて、その手前に女性がいるんですよ。で、まあ、何をしてるっていうか、まあ、何をしてるっていうか、なんです。で、そこに思いっきりさ、俺近づいてっちゃった。いや、だってしょうがない。いや、これ別にさ、俺見ようと思ったわけじゃないの。その何が起きてるかわからない。だってそんなことはあなたねえ。それでおっとり刀で近づいてったらさ、どう考えても今カメラに俺映ったなっていうところで気づいたわけですよ。おっと。だけどこう一瞬、自分がさ、ね、置かれた状況とさ、その目の前に繰り広げられる状況に判断がつかなくて、あ、なんだこれ、あ、なんだ、うん、あ、うん、みたいな感じになって思ったから、かなりしっかりカメラに映ってたんですよね。それでこれ一時期探しまして、どうやって探したかって内緒ですけど一生懸命探したんですけど、まあ、特になく。で、友人なんかにさ、いや、この前こんなことあったんだよなんて言ってもさ、まあ、いつも大ボラばっかり吹いても信じてもらえないわけですよ。いや、嘘だろと、こういうね、話を知りながらさ、やってたんです。で、これ、まあ、ね、ご存知の人はご存知だと思いますけど、見つかったんですよ、そのビデオが。いや、あれびっくりしたね。あんなところであんな無許可みたいな感じでやって、こう製品として出すんだね。驚きました。僕じゃなくてね、友達が発見したとい う、それ何かっていうと、こう小田原駅だと、 100% 小田原駅だ、ここはと、こういうところで、まあ、その何が行われてるわけですよね。で、そこにさ、それがなんかね、設定があるんだよ、設定が。なんか、なんつうの、こう、不本意ながらそこでそういうことをいたすみたいなさ、なんかこう、設定があって、で、人来ちゃう、人来ちゃうみたいな感じやってんだけど、人来たって来たってって言って近づいてくるのがあるんですよ。それで、顔とかさ、上半身っていうのかな、上半身ぐらい、こう、まあ、いわゆるモザイクがかかった人が近づいてくるんだけど、何を隠そう、私なんですよね。俺、いや、僕はね、びっくりした、これ、本当に。あ、これすごいなと思って。 ご希望の方にはね、お送りしますからね、ぜひ購入してみてください。まだあるんじゃないかな。もう5年6年ぐらい前にね、5年前か、それからね1年ぐらい経ってから発見されたんだよね。確実に俺だと分かることが1個あって、それ何かっていうと、私大柄なものですから、滑覆がね、まあ服がさ、そんな入んないんですよ。それで海外のサイズのT シャツとかじゃないとダメなの。だから取り寄せたりとかするんですけど、であと沖縄の方にね、沖縄の方の T シャツ名のブランドとかだと結構サイズがあったりするんです、ちょうどのやつ。それで沖縄から取り寄せてる T シャツを着てるんですよ。それ珍しいデザインなんですけど、その T シャツなんですよね。いや、びっくりしたね。で、それからね、私ね、人の思い出に移り込むのをやめたと。ね、そんなこともありました。いろんな人がいるなと思ってね。まあ、まあ、後からね、旅先で思い出を振り返るために写真見たときに、こいつ、ガン見してるぞってね、思った人も多かったと思うけど、まあ、中にはこう、うわ、こいつ近づいてくるぞと思った方もいらっしゃるというですね。なかなか珍しいことでしょ。僕もね、こんな話僕ぐらいしか知りませんよ。まあね、本当に変な人ってたくさんいるわけですよ。ね、あとはもう八百屋さんにさ、八百屋っつうのかな、産地直売所、まあ野菜の農家の人がさ、顔写真とか出てね、載ってる直売所に行ってさ、で、まあ、まあ割と家から近いんですよ。それでよく僕そこ行って買うんです。で、こう小田原市っていうのはね、ちょっと特殊な、気候で、暖かいものと寒い、暖かい地域と寒い地域の南端北端の、ちょうどこう何ていうのかな、境目みたいなところなんです。だもんだから、こう暖かいところでしか作れないものもギリギリ作れるし、寒いところでしか作れないものもまあギリギリちょっとあったりとかするんです。だからスーパーとかに行くと定番の野菜しかなかったりするんですけど、産地直売所に行くと、ああ、こんなん作ってんだみたいなのが少量ながらあったりとかするので、あ、面白いなと。で、みかんがね、私みかんが一番というか、名物に、名産になってるんですけど、このみかんもね、一応栽培限界としては北端、小田原より南で、みかんっていうのは基本的には作られるってものらしくて、一応ギリギリ作れる場所なんですみたいな。だ、まあ酸味が多いみかんっていうのがね、多いんです。糖度が少ないっていうね、もっと暖かいところだと糖度が高いみかんっていうのが出てくるんですけど、まあまあ面白い野菜がいっぱいあるもんで、これどうやって使うんだろうっていうのも中にはあるんですね。天才とかさ、いや僕のことじゃない、嘘嘘、ごめん。ビーツですね。デーツじゃねえや。ビーツってやつですよ。赤株ですね。天才糖なんてね、糖分が多くて、甘みのある株みたいなやつなんですけど、天才とかもあったりとかしてさ、これどうやって作るんだろうなと思って。で、まあこう持ってさ、見るんですよ。で、ああ、こうか、みたいな。ああ、これで、まあ、触るのも初めてだから、うわ、こんななってんだ。で、そうすると大体その野菜の説明と、こうやって食べると美味しいよっていうレシピがなんか文字で書いてあったりとかして、で、まあ、気が利いた農家の人だとなんかお手紙みたいなやつがさ、なんかちょっとあったりとかするわけですよ。で、持って帰ってみてくださいみたいな。で、それにはこうお役立ち情報みたいなのもあって、こうやって作ってますとか、こうやって食べるといいですよとか。で、まあそういうの結構じっくり読むタイプなので、ぐーっと見てたんです。で、そしたらさ、ふとこう左後ろに気配を感じて、いや怖い話じゃないんだけど、なんだろうなと、こういうことでこう振り返ったらさ、女性ね、お年を召された女性が立ってて、それで、まあ、がっちりこっち見てんだよね。ほんで、なんだろうと、これもしかして万引き G メンじゃないかと、それにしては距離が近いなと思いながら、ほんでこう、まあ野菜戻すわけですよ。で、まあ、今日はちょっとやめとこうかなと思って、で、別のところ見に行ってさ、で、また株だろなんだろ見て、まあ、定番の野菜も買ってね、 ぬか床を入れようと思ってきゅうり入れたりさ、かぶ入れたり大根入れたり、あと人参が好きなら人参入れたりね、いろいろ取って、よしどうしようかな、あとなんかちょっとでもやっぱ面白いもんね持ってきたいなみたいな、ヤーコン、ヤーコンいいねみたいな、なかなか食べないよねみたいな、でもやっぱり天才行ってみようかなと思って戻ったら、さっきの女性まだいるんですよ。これ俺にしか見えない妖精かと思って、その60代ぐらいなんですけど、その60代ぐらいの女性の妖精が俺にしか見えない、もしかしているかなと思って、行って、でもまあいいかと思って天才手に取って、でもう一回作り方見ようと思って見たらいたんです、その女性が。どこにいたかっていうと、写真に写ってたんですよ。作った農家の人だったんですよ。いや驚きました、これこんながっちり見てんだと思って、で一応こうカゴに入れてクッと振り返ってさ、こう一応会釈だけしたら向こうの人も笑顔で会釈して、一個じゃ悪いかと思ってもう一回振り返って二個目を入れるという、美味しかったんですけどね、浅漬けみたいにして食べるっていうね、なかなか面白い食べ方です。もう軽くね酢につけたりとかするとね、美味しいんですけど、まあまあ、一手間かけてると美味しくなるなとか思いながら、珍しいもん食ってね、いや面白い、いい、うん、まあああいう産地直売所のね人、ああいう風に見てるとは思わなかったんで、なんかこう朝とか夜とかに補充しに来るってのは聞いてたんですけど、まあ朝かいらっしゃるとはね、でまあ おすすめですよ。おやっぱ顔が見えるっていうのはね、いや本人の顔じゃなくていや本人の顔なんだけど、そのご本人登場だけじゃなくてさ、なんかこう写真でねこんな人が作ってますっていうのは、なんとなくこうただただ野菜を売るよりか、なんかこう安心感だけじゃなく、こう美味しさも増すよね。面白いな、面白い売り方だと思いながらね、まあ皆さんもねぜひ空いた車には不要に近づかないように、はい、来週からはちゃんとした話をします実を言うと、ご依頼を、広告のご依頼を実は、こんなご時世にもかかわらずね、本当にたくさんご相談いただいてありがたいんですが、実を言うと、ちょっとキャパオーバーかなというところがありまして、今、新規は基本的にはお断りさせていただいておるというところで、ただね、いわゆるこう広告自体が初めてだ、広告を取り入れるのが初めてだっていう方が結構多くてですね、なので来週からちょっとねちゃんと広告制作なんてね、正直僕じゃなくても誰でもいいんですよ、誰でもできます。ただこういうもんだよっていうのだけね、ちょっと来週からは何回かに分けて少しお話ししようかなと思って、それをもとにこうどの人に選ぶね、お願いするかっていうのを決めるのがいいんじゃないかな、もしくは自分自身で誰にも頼まずにやっちゃうっていう手もあるので、まあ個人でもできるし、お金をかけなくても、まあ0円というのはちょっと厳しいんで、まあ、月1000円以内ぐらいでもできる方策っていうのは結構あるんです、実を言うと。自分一人でできる、むしろ自分一人で作った方がいいっていう、広告制作者を入れないでね、のもあるので、まあ、その辺のお話をちょっと来週からはさせていただこうかなという、まあ、ぜひ参考にしていただいてね、はい、と思っております。そう、ちょっとね本当に申し訳ない、もう本当こんなね、なんつうの、不景気というか先行きの不透明な中でも、なんとかこうねご商売を先に進めたいということでご相談いただいているのは本当申し訳ないなというところなんですが、いかんせんですね、なんていうのかな、広く浅くというのが苦手な方でして、どうしても深く狭くということになってしまう、スタイルの制作なものですから、なかなかね、本当にそこに関しては申し訳ないんですけども、まあ、当面はちょっと今ご依頼いただいている分だけで、進めさせていただければなと思っております。もちろん手が空いたらね、それでもちょっとお待ちいただけるということであれば、本当にまたお声掛けさせていただくということで、お話ししておりますが、もう少々お待ちください。初回の打ち合わせが最近ようやくこうまとまったぐらいなものなの。ものでもうちょいありますんでね、はい、来週からはそんな広告制作の お話をしていきます。個人でやろうと思ってるとか、これから取り入れたい、だけどあんまりお金を使ってリスク取りたくないっていう方にはおすすめです。今週のお話は全て忘れていただいて、来週からちょっと真面目な話をしますぜひまた聞いてみてください。以上、ここまではモジカルフリースペースのお時間でした。お送りしたのは編集長の伊佐俊一人でした。さよなら。